インフルエンサーになれない君へ。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が699回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にいたしました。インフルエンサーになれない君へということでございます。まあ、今日のテーマはビジネスモデルについての話なんですが、ちょっと最近の流行りの話をまずしたいと思うんですが、ここ数年すごく流行ったビジネスモデルがあります。それが特に物販なんですけども、物販の世界で D2C と呼ばれるものですね。 D2C ってやつですね、ダイレクトトゥーコンシューマーという意味なんですけど、このビジネスモデルが結構流行りました。そして、その後、まさに今なんですけど、今はですね、P2C ってビジネスが今度は流行って、るんですね。D2C についてご存知ない方のためにちょっと補足をしますと、ざっくり言うと、ダイレクトトゥーコンシューマーなんで、直販のことです。製造メーカーが直接ユーザーに物を売れば、これは D2C と呼ぶことが、できるんですけども、インターネットとかこのビジネスの文脈ではどう語られるかというと、自分たちで企画して、で、製造受託でもいいんですよ。どっかの工場に自分たちのブランドとして商品を作ってもらって、それを自分たちのブランドとして世に出していく。主にインターネットを使った直販になるんですが、これで成果を出すようなモデルですね。で、ブランド化もできるし、ファンもつくみたいなやり方になるということなんです。有名なところで言うと、アメリカのウェイビーパーカーっていうメガネのブランドだったりとか、日本だとアンカーが有名かもしれませんね。モバイルバッテリーのアンカーとか、ああいうのが成功例としてよく言われているものになります。で、日本にももちろん健康食品とか、化粧品とかですね、あと食品とかで成功例は無数に出ているわけですよ。で、なんでこれをみんなじゃあやりたがるかってことになるんですが、さっき言った通り、やはり中間マージンがないじゃないですか。誰か代理店が売るわけじゃないので、利益の幅が結構取れるということになりますし、自分たちの商品の良さが分かってくださって、その世界観を理解する直接のユーザーとつながることができれば、価格も多少高くはできるし、LTV と言ってですね、何回も繰り返し買ってもらったりとか、もしくは自分たちが出す他の商品を買ってくださったりするので、顧客の価値が最大化しやすいというのがあるので、こぞってみんなこれやりたがるわけですよ。そんなわけで、多くの方々が自分たちが企画したアパレルでもいいし、家電の商品でもいいし、化粧品とか健康食品でもいいんだけど、そういったものを企画してですね、中国とか国内の製造工場に依頼して、OEM の場合もあるけども、そういったものを日本の方で売る。時には自社サイトで売る方もいれば、Amazon 専用でやる方もいるし、中にはクラファンで、資金を集めて、それを先行販売するような方もいるわけですよ。とにかくめちゃくちゃ流行りました。ただ、これもですね、今日時点ではすごい陰りが見えてきていましてですね、なかなか難しくなってます。流行ってはいますけど難しくなってる。で、なんでかというと、当たり前ですが、この情報はみんな知ってるわけですよ。知ってるので、増えすぎたんですよね。みんなやるんで増えすぎた。ってことになり、大抵のものがですね、差別化なんかできてないんですよ。世界観も作ろうと思ったって作れない。そんな差別化できてないんで、似たり寄ったりのものを独自のブランドでございますというふうに売ろうとするので、横並びになっちゃってですね、価格もこう上げきれないわけですね。で、顧客獲得コストだけは増えていく。なぜかというと、ライバルがいっぱいいますからね。同じ健康食品でも、たくさんの会社が OEM やってるので、こうやって戦うわけだから、広告費が高騰する。でも価格も上げられない。じゃないですか。そして何よりですね、やっぱり始めたばかりというか、体力のない会社っていうのは、ロットというんですが、一回で作る量ってたくさん作れないんですよ。で、ご存知の通り、商品っていうのはもうたくさん作れば作るほど、原価って下がっていくんですよね。だけど、たくさん作れないので、原価はそんなに下げられないということで、利益の幅も狭いということになるわけです。ですから、どうなってるかというと、広告が出せずに、くすぶってる。つまり何も起こってないね。で、在庫だけを持ってるとか、もしくは、売りさばいてはいるけれども、広告費が高騰しちゃって赤字を垂れ流してるみたいな状況になりがちなんですね。これが今の D2C の状況。で、こんな時に 登場したのが、さっきちょっとお話した P2C っていうビジネスモデルなんですね。ご存知かな？ご存知ですよね。P2C、パーソナルトゥーコンシューマーって呼ばれることが、まあ多いんですけども、D2C はダイレクトじゃないですか。ダイレクト。で、パーソナルってパーソナル。だから、まあ個人という意味でございまして、まあ要するに、インフルエンサーの方とか、有名な、まあタレントとかスターですね、スターとか、あとスポーツ選手の方々が、自らプロデュースした商品を直接売るということなんですね。まあ D2C の中の一つなんですけどね。ただそれがパーソナルものである。人気がある誰かに紐づいているということが結構ポイントになるわけですよ。まあ簡単に言うと、すごい人気のある YouTuber の方って T シャツ作ったりとか、ステッカー作ったりから始める方って多いじゃないですか。あれももうその流れ。ですよね。ステッカーだけじゃなくて、それが T シャツになり、T シャツがお洋服になり、お洋服が何かの化粧品になったり、時には水着とか下着とか、健康食品かもしれない。健康グッズかもしれませんけどね。まあ、こんなサービスを売っていくものが P2C ということになるわけなんです。まあ、これがまた流行るとですね、困るのは一般の人でして、なんでかというと、インフルエンサーに僕らはなれないじゃないですか。だけどそれが流行っているという状況なんですね。で、どういうことを言われているかというと、そもそも直接君が商品を企画して作っても競争が激しくて売れないので、インフルエンサーを、まあ、担がないと無理じゃないかって言われているに等しいじゃないですか。だけど我々はインフルエンサーではありませんし、これからなれって言われてもやっぱりね、努力でなれるものではないので、絶望的になるなという話になると思うんです。で、まあじゃあどうするかって話が今日のテーマでございますので、ちょっと解決策を一つだけ用意したんでお話を聞いてください。じゃあ解決策。一番手っ取り早いのは当たり前ですけれども、誰かインフルエンサーに乗っけていただく、その彼ら彼女の船に乗っけてもらう方法ですよね。あなたはオペレーションとか企画とか、いろんなことですね。すべてのことを取りまとめて、やってあげるってことができれば一番いいじゃないですか。で、実際、アメリカでも日本でも、インフルエンサーのマネジメント会社とか、インフルエンサーの専属のマーケティング会社とか、インフルエンサー専属の企画、製造、販売会社とかがあるんですよ。で、口説きまくってですね、すごい膨大な収益を得ているというのは、よくニュースでも、聞くじゃないですか。だからこういうふうにあなたもなろう、僕らもなろうっていうのが一番早いと思うんですね。まあ、なんですけど、これもまあ難しくて、インフルエンサーの方が、あなたとか僕らは必要としないんですよね、これはまたね。今更感がすごくて、あともうみんながツバつけているので、その競争にちょっと勝てないところがある。なぜかというと、まあ、あなたも、おそらくあなたも、僕ら、僕らもですね、その方々に、我々でしか役に立てないポイントを提示できないからなんですよ。なぜかというと、あなたとか僕らが持っているマーケティングのスキルとか、企画力とかぐらいだったら、多くの人が持っていたりするからですよね。ただ、なかなかできないと。じゃあ、次はですね、今度は、じゃあ、有名じゃない人、インフルエンサーの卵みたいな人に唾をつけて、これ、親父言葉ですか？つけて、で、やらせていただくと。で、後々大きくなった時には、ウィンウィンになるよね、という形もあるじゃないですか。そういう逸話って結構ありますよね。まだまだ有名じゃなかったヒカキンさんとですね、組んだとかみんな話もあるわけで。あるじゃないですか。で、こういうことすればいいのかなって話になると思うんですけども、これまた難しくてですね。まあ、なんつうんですかね。インフルエンサーになるより難しいっていうか、そんなに先見性があれば苦労しないですよね。苦労しない。偶然はあるかもしれない。だからまあ、バーって片っ端から組んで、全員の手伝いをしてですね、大したフィーはもらえない中で、頑張れば当たりが出るかもしれないというただの確率論になるので、これもなかなかやらないんじゃないか、やれないんじゃないかというところがあるわけですよ。 で考えると、物販、物ですね。物を売るにあたる P2C っていうのには、あまり良い手がなさそうなんですよね。いや、解決策あるって言いながら申し訳ないですけども、なさそうなんですよ。で、ある人、さっきのだから、有名なインフルエンサーの方に乗っけさせていただけるような才能のある方とか、ご縁がある方とか、先見性がある方っていうのは多分ね、これ見てない、聞いてないから、それをちょっと置いとくんですよ。で、あんまりいい手はなさそうだってことになるので、じゃあどうしようか。で、僕はもう一歩踏み込んで考えました。で、そうすると何が残るかなと思うと、物販っていうのはむずいんですよね。むずいんですよ。なので、物販ではない何かで、しかも、インフルエンサーに乗っかるという部分ではなくて、誰か個人のパーソナルね、P2C。誰か個人の方が何かを売る手助けをするというところだけは我々でもパクれると思ったんですよね。で、それだったらさっきのまだ人気がないインフルエンサーの方に唾をつけてやらせてもらうのと一緒じゃないかって話があったんだけど、ちょっと聞いてください。そうなんだけど、ちょっと意味が違ってですね。何をしたいかというと、インフルエンサーに唾をつけるってことはね、その唾をつけたインフルエンサーの方々が巨大なインフルエンサーになるということを見越してやるわけじゃないですか。だからその方が人気が出てくれないと成果は絶対出ないんですよ。だって人気にあやかるビジネスなんで。僕が言ってるのはもうちょっと人気がない人でもいいんです。今全然人気がなくてもいいんだけど、ちょっとの人ね、ほんとちょっとの人でいいんですよ。 B2B だったら本当に何千っていうフォロワーとかね、登録者でもいいかもしれないし、 B2C だったら本当1万とかね、いう世界観でもいいと思うんですけど、5万とか10万でもいいんですけどね、そういう方々と組ましていただいてですね、その人のコンテンツ、何かこの人が持っているスキルとか情報、知識、考え、思考を生かしたコンテンツをパッケージ化して販売するという手伝いをしたらいいんじゃないかなと思うんですよ。これだと、自分のスキル関係ないじゃないですか。こっちマネジメント側なんで。で、ご本人は何かしら発信をして人気を得ている。人気を得ようとしている。しね。多少はいるって前提ですよ。すごいけど。フォロワーが100人みたいな人の話じゃないですよ。ってことだから、何かはできる人じゃないですか。で、しかもね、トップインフルエンサーと、その方々の話している内容が、100倍下がるかってそんなことはないのはご存知の通りでございましてですね。まあ商品になるわけですよ。じゃあそれをパッケージ化して、それがオンラインスクールかもしれないし、何かの講座かもしれないし、何かの、まあ、サロンみたいな形式なのかもしれませんけどね。サブスクの見放題のパッケージかもしれませんし、なんか DVD にした教材かもしれませんけども、まあ、健康系とか、乗り物系とか、スポーツとか、語学とか、資格とかですね。あとマインドセットとか、占いでもいいかもしれません。いろいろあるじゃないですか。こういったものをパッケージ化して、売るって手伝いをするといいんじゃないかなと思うわけです。で、ここで条件があって、さっきも言ったみたいに、物販でもじゃあそれいいじゃないかって話になると思うんですけど、物販っていうのは、たくさん物を作らないと原価が下がらないところがあるじゃないですか。なので、僕が言ってるのはこの、方々を担いで売るんですけども、おそらくその方々の人気にあやかっても、ちょっとしか売れないんですよ。ほんとちょっとしか売れない。儲かるほどまでいかないぐらいになると思うんですよね。だけど、その加速をしたことをきっかけに、あ、これ売れるんだってことに気づけるので、そうなったら今度は一般の方向けの、ほんとガリガリのマーケティングをしてあげればいいと思うんですよね。我々がですよ、我々が。ご本人はできないので、そのソーシャルメディアで生きてる方っていうのはね、まあ、広告を使ったりしながら、普通にガリガリ一般販売をすることによって収益を上げていくと。で、このレベニューをシェアする。何パーセントかっていうのはまあ、いろいろあるけれども、シェアするってことができると、人様に乗っかって、それを売ってあげるってモデルだけは真似できるかなっていうふうに思いますし、あと、入り口ではですね、全くゼロから売るよりも、やっぱ誰か、のコンテンツを使えるってことは分担ができてやっぱ楽ですし、あとはその方がたとえ3000人のフォロワーしかいなくても何人かは買うので、そうすると 最初にもリストがあることって結構楽なんですよね、売る方からすると。なのでこれができるから加速もできるよねっていうふうに思います。で、すごいですけどこれ話すとね、でそれって何にもならないインフルエンサーの方、今からなりそうなインフルエンサーに唾つけて P2C の物販するのと何が違うのと思うと思うんだけども、全然違ってですね。でその物販も自分でその後売ってあげればいいじゃないですかって思うじゃないですか、思うじゃないですか。なんだけど、この物販って一般に売ろうと思った瞬間に、もう広告費、一つ売るための広告費と、この利益幅が、せめて拮抗しないと、1円も儲かんないですよね。だけど、いきなりそれが売れるかどうかわからないのは、ロットをたくさん作れないでしょ？ 1 万とか、2万個とか。ってなってくると、おそらく商品の競争力がないんですよ。その腰を使おうが、あなたが自分でやろうが。だから D2C と P2C が難しくなってきてるって話に結局一周回って戻っちゃうんですよね。で、ここの時にコンテンツだと、一般に販売することもするって前提な時にですね、原価がまあぶっちゃけいらないので、いるけど、いらないから、それを考えるとですね、やはり価格の競争力はつけれるから、一般販売を手伝うことができるっていうことになるわけですね。まあ条件は一個だけで、少なくても、その、くどいた方が、エゴ丸出しですね、なんか、私の言う通りしてくれないって、いや、みたいな人じゃないことが非常に重要だということと、あなた、僕らに、マーケティングのスキルがないといけませんね。いつもこうやって話してるようなことがあれば、おそらくうまくいくだろうというふうには思います。で、実際僕もクライアントさんで何人かこれ試してるって言ったらしてるんだけど、やってるんですが、まあ、うまくいってるケースも、まあ、あるのでですね、この線はやれるかなというふうに思うんですよね。これが僕の提案です。で、もちろんですね、もちろん誰かと仕事するっていうのは、その分業できて楽であるところは間違いないんだけども、逆に方向性が合わないと、こうもう調整ごとっていうか打ち合わせばっかで終わっちゃうんですよ。なんかいろいろ口出してくるとかね。だけどマーケティングとか売るということに関してとか企画に関しては、こちらに全部任せていただいて、あなたはあなたでコンテンツ作りに集中してくださいという人と組めれば最強だと思いますね。すごいけど、前提がマーケティングできることだったので、P2C のモデルを、にうまいこと乗っかろうと思った時の話ですよ。別にそうじゃなくて、物販もせずに、サービスとして自分のコンテンツ、もしくは外注さんに作ってもらったコンテンツを売っていくってことであれば、それはそれで、同じことなんでね。それは大丈夫。それでも大丈夫だという話は補足しておきたいなと思っております。なんか参考になりました。ちなみにね、よく聞くんですけど、YouTube とかで、10万、20万ぐらいかな、20万ぐらい登録者がいる方って、すげーと思うじゃないですか。実際多分案件なし、純粋な広告費だったら月に40万ぐらいね、40、50万ぐらいの報酬があると思うんですよ。おそらくね。で、案件、広告みたいなものだったら100万くらいいく月もあるから、すごい、それだけですごいじゃんと思うと思うんだけども、ご本人はこれ不満に思ってることって結構あって、やっぱ贅沢はできないじゃないですか。贅沢はできない割には、楽しくてやってると思うんだけども、もうほとんどですね、365日ずっと動画のことを考えてるし、ずっと動画のことをやってるんですよ。で、おそらく知り合った人全部コラボ相手にしか見えないじゃねえかなって僕は思ってて、こういう人結構多いんですよ。だから意外とマネタイズに困ってるんですよね。かといって20万程度だったら誰か外部のマネジメント会社が私が儲けさせてあげましょうみたいな人っていないから、何でも一人でやらなくちゃいけないけれども、その動画をねサボっちゃったら再生が落ちちゃうじゃないですか。だから時間がないんですよ。こういう方々ってやっぱりマネタイズについてどうしていいかわからないっていうことをまあ悩んでることが多いんですよね。僕もそういう方すごい相談を受けますしですね、こう考えると、まあ、今日のアイデアも捨てたもんじゃないかなというお話でございました。参考になれば幸いです。それではまた次回。はい、それでは699回目の雑談でございまして、今日はですね、犬のうんちはどこでするっていう話をしたくてですね、すげえしょうもない話なんですけど、まあ、ちなみに僕は犬好きです。犬はすごい大好きで、小学校の時も、捨ててある犬をですね、拾ってきまして、母親に、捨ててきなさいとか言われながらもですね、ついてきた ことにして、捨てに行ったけども自分についてきたことにして、本当は連れて帰ったんだけど無理やり飼っていただいたことがありましてですね、まあそれも大学生の頃ぐらいに亡くなってしまいましたが、犬が好きです。好きですよね。今はいろいろあって飼う自信がないので飼ってませんけども好きなんですが、まあそっちを置いといて、自分のマンション、家の住んでいるお家のちょっと横のまた別のマンションのこの公道に面して植え込みとかあるじゃないですか。日本のイメージ湧きます？植え込みがあるんだけど、そこにね、こんなでっかい看板で、ここで犬のうんち、尿をさせるなってね、ものすごいもう文字からして怒ってる看板がバーンって立ってたんですよ。わ、なんかめっちゃ怒ってると思いながら見てたら、まあ、どうやら、いっつもそこにおしっこを引っ掛けていて、匂いも結構すると。一階の方とかは匂うそうなんですよ、夏とか。で、うんこも、まあ大体掃除して帰るんだろうけれども、一回だけ残ってたんですって、うんこがポロンって。小型犬のうんこでしょうけどね。これ放送しいのかな、いいんでしょうね。なんですよ。なあ、それで怒ってんだという話は聞いたんですが、これ聞くとですね、結構、この犬のトイレ論争って、日本の特に、この住宅街、都会のですよ、住宅街では論争になることが多いらしくて、どういうことかというと、犬って僕詳しくないですけど、犬って基本的に外でトイレをするっていう常識が僕にあるんですよね。外でするものだ。マーキングとかね、おしっこしてマーキングしたりとか、うんこも外でしかしないと思ってたから、犬だからしょうがないじゃんという意見ね。犬だからしょうがないじゃんみたいな。だから逆にそれにけしからんって言うと、いや動物なんだからそれは理解しましょうよみたいな、トイレでトイレするなんて人間のルールじゃねえかよという話、こんな広いこと言えないけど、こう文脈っていうか主張ですよね。でしかも私はうんこをこうすくってね、袋に入れて、しかもおしっこをしたらシュッシュッシュッって、わかります？見たことありますか？日本の方、こういうペットボトルみたいな、こういうなんかシュッシュッシュッってなってピッピッピッってかけたりとか、もしくはジョボジョボジョボってこう流したりしてね、綺麗になったよみたいな感じで、マナーを守ってるという意見。だからもうそんなキャンキャン言うなよっていう話ね、が一つと。で、もう一つのまた意見がありましてですね、これも教えてもらったんですけど、もう一つはね、犬というのは頑張るってトレーニングすると家でするんですって。する家いるね、犬にもいろいろけど、まあ犬するんですって。だからトイレトレーニングというものをして、家で必ず猫ちゃんみたいにトイレとねをして、してから散歩に行けと。もしくは本当に野に放ってほしければ、河原とか、日本にも川って、東京、日本は自然が豊かですから、都会でも河原ってあるから、ちょっと歩けばね、河原でやれと。もしくはその草むらがいっぱいある公園でやると。要は自然のもの、植物のところでやれと、散歩しろという話、住宅街で散歩するんじゃねえという話が二つ目でしてですね、これがですね、なかなかこうケンケンガクガクと言い争いになるそうなんですよ。で、僕まあ知り合いもみんな犬飼ってますから、聞くとどっちもいますね。だからまあなかなか難しいなと思って見ていましたが、これ多分でも詰めていくと血みどろの戦いになるような気がするので、僕は何も触らないにしますし、犬飼うの大変だなと思って見ているところなんですよね。でまあこんなん聞いてると、なんか猫がいいかなって思ったりもする自分もいましてですね、ちょっと面白く見ておりました。でもね、なんか面白いのが、おしっこのシュッシュッシュッっていうのは結構面白くて、あれ多分本当はね、こんなペットボトルでジョボジョボジョボジョボジョボってやらないと土に変えないと思いません？だけどね、意外とね、みんなね、シュッシュッシュッって、こう分かりますかね、シュッシュッシュッって、こう本当に観葉植物にあげるみたいな、シュッシュッシュッって栄養を与えるぐらいの水のかけ方してる人もいるんですよ、マジで見てると。あれも面白いですね。多分悪気はなくて、そういうルールだっていうのは分かっているけれども、その形にいつしか変質したんだなと思って見てて、この前もね、散歩してる人がね、こうシュッシュッシュッってやってたんですよ。これ全然取れてねえなと思いながら見てたんですけど、ああいうのもあったりとかして、 まあなかなか難しいですね。特に日本、アメリカもそうだけど、日本は犬と猫の飼ってる数の方が15歳以下の子供よりも今多いという統計も出てましたんでですね、これからもっともっとこうマナーとかルール作りが議論されるようになるんでしょうね。僕小学校の時とか楽でしたよ、まあ、田舎でしたからね。もううんこもしっこも外でやってですね、何にも気にしたことなかったですけどね。そういうのを思ったら大変だなと思って見ておりました。まあ別に何もないですよ、僕は犬好きですから。ということで、また次回。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといった、コンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、 すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。